公明党代表、竹内伸枝議員。支援が必要な児童生徒に学びの機会の保障を。問い、各学校においては一人一台タブレットの整備が進んでいるが、学校に通うことが難しい状況になっている児童生徒への支援をどのように考えているのか。答え、不登校をはじめとする学校に通うことが難しい児童生徒においては、保護者と確認の上でタブレットの持ち帰りも可能とし、家庭での活用を図りたいと考えている。具体的にはインストールされている AI ドリルを活用することで、一人一人に合った学習課題に取り組むことができるようになる。学習支援アプリを使えば、学校からの課題の提示、児童生徒からの提出などもオンラインで実施することが可能となる。このように家庭での活用を促進することで、学校に通うことが難しい状況になっている児童生徒に、できる限りの学びの機会の保障をしていきたいと考えている。問い、支援が必要な要保護・準要保護世帯への通信費の支給を考えるべきではないか。答え、要保護世帯については、ICT を活用した家庭学習を行う際、自宅での新たな通信費の負担が生じた場合には、実費支給する。また、準要保護世帯についても、国の動向を注視しながら、生活保護世帯に準じることができるか検討する。写真、学校に導入したタブレット。扶桑クラブ代表、石川文雄議員。ギガスクール構想の実現に向けての取り組みについて。問い、ICT を生かした教育の充実に向けて、児童生徒一人一台のタブレットを効果的に活用するために、電子黒板を導入する考えがあるのか伺う。答え、ギガスクール構想の実現に向け、タブレットの整備が完了した。来年度全クラスへ電子黒板を設置する。問い、電子黒板の設置でオンライン授業につなげることができるのか伺う。答え、質の高い学習資料の掲示ができることから、オンライン学習に活用できると考えている。問い、学校生活の安心安全確保のため、学校の周囲のフェンス等が設置されていない箇所を整備すべきと考えるが、いかがか伺う。答え、防犯対策としてフェンス等が設置されていない学校は、立ち入り禁止の看板やセンサーライト等を設置しているところもある。地域の実情や周囲の環境などを勘案し、関係部局と協議する。問い、登下校時の安全について、中郷小学校前の県道木更津根方線や浪岡小学校前の市道135号線の歩道整備の計画と進捗について伺う。答え、県道木更津根方線の歩道拡幅工事は、用地取得が残り2件である。市道135号線は両側歩道拡幅の整備に向け、今年度から用地取得の調査に着手している。